鍾乳洞の怪物。今日は日曜日です。いわゆる少年探偵団が奥様の鍾乳洞を探検に出かける日です。団長の小林君と、ブロちゃんと、井上一族の側に、体の丈夫な隊員が7人、総勢10人の探偵隊です。朝早く新宿駅に就航して、電車に乗り、別の電車に乗り換え、それからバスに揺られて、10時ごろに鍾乳洞の外に戻りに着きました。山小屋の戸が開いていたので、中を盗みますと、お前の T さんが木村いろいろ前に、油をかいて規制のタバコをスタスタしていました。
ああ、おめえら、鍾乳洞を見物に来たか。気づいてはいたぞ。あんなにはどんきがあって、迷ったら出られなくなったからな。
大丈夫ですよ。僕たち、ちゃんと用意していたんです。100メートルまで強い人の弾を3つも持ってるんです。この辺も入り口に食いついて、それを伝わってありますから、見てみよう心配はないんです。その他に、懐中電灯が6個、登山用のビールが3本、そして、みんながお弁当と水筒と、予備の笛を持っているのでした。おじいさんは、漁師ですね。小林君が、上の壁にかけてある猟銃を見て、言いました。
うん。漁師の本職は、この山にはクマがいるね。この間も大きなやつを1匹、正面だよ。時によると、クマのやつ、正面の近くまで、濃厚に出てくるか。
じいさんはそう言って、逃げに笑いました。正面やつは、びっくりして顔を見合わせました。
ああ、なに、心配するとかね。めったに出ねえな。出ても人の通りの一番にはしゃらねえ。おめえら、そんなに大勢だから、クマの方で逃げてしまうんだよ。
まあ、気付いていくかえ。クマよりは、穴の中で迷わねえようにな。そこから鍾乳洞までは300メートルほどの険しい山道です。この間は、小林君は砲火を見せながら大変だと思って夢中で登りましたが、熊で出ると聞くと、なんだか心境悪くなっています。周囲の少年たちは、大きな意味を覚えた薄暗い山道を一列になって、少年探偵団の歌を歌いながら登ってきました。山登り用の道の真ん中から、突然、びっくりするような悲鳴が起こりました。みんなそこへ走ってみますと、ノロちゃんが真っ青になっているのです。
おそろいやとか、そこの、そこの中から、
と言って、道の真っ青しました。
うわ、登れない。
うん、そこかもしれない。僕に飛び上がって、さっぱりの自分にかかってしまったよ。それを聞くと、ノロちゃんなどにて、ノロ君がわーっと笑いました。なんだ、言われましたな。あれはウサギだよ。シャイルのウサギが一応置いたんだよ。
なんだ、ウサギか。
ボラちゃんはクマが出やしないかとびっくりしてるもんだから、クマの子に見えたんだよ。ねえ、ノロちゃん、僕がついてるから大丈夫だよ。クマってたら、禁断みたいに僕がねじくれたからね。お父さんが口の出る時に、井上くんが腕に自信があるんでした。いよいよ鍾乳洞の入り口に着きました。大きなホラーの中、ガッと真っ暗な口を開いています。この中に入るのかと思うと、勇敢な少年ないんだしも、少しばかり怖くなってきました。
さあ、井上くん、君は気間違いが強いんだから、この下の頭を押すんだよ。まず、紐の端をその前へ。
よし、ここでしっかり見つけるよ。井上少年は紐の端を色の出っ張った頃で食
いつけ
ました。
さあ、出発だ。電力入れると言ったら、最終電灯を半分ずつ強いことにしよう。君と、君と、3人だけ。そして、10人の少年
水戸が充電灯の周りに光ったコトコトした岩肌を次々と出しています。足の下の根本に悪いから横と気をつけないと転びそうです。井上少年が紐の玉を大事に抱えて後ろからついていきます。クレーンで向かった道を少し行きますと岩穴の天井に真っ白なものが見えました。
あ、白い隕石だ。ほら、上から白い隕石が。
洞窟の天井から綺麗な真っ白な石が貫のようにいくつも垂れ下がっていました。
あ、下にもあるよ。でっかい橋みたいだ。
それは上から出た世界軍が固まってきた真っ白な石柱でした。白隕石石柱のことは学校を装っていましたが、見るのはこれが初めてです。また、バッと、ここから変なことをしました。おやと思ってみんなが立ち止まっていると洞窟の方からさーっと真っ暗なものが
出て
きました。あー、怪物だ。レーンによって、ノロちゃんです。ノロちゃんは頭をロ僕の奥から同じ声がだんだん小さくなりながらいくつも聞こえるのです。僕の方に誰か人間がいて何をしているのでしょうか。みんなはどっちで思わず体をくっつけ合いました。すると小林さんが驚くことはないよ。あれはこの手よ。小林さんの声が洞窟に反響したんだ。